リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
少し涼しくなってまいりました。もういよいよ夏も終わりであります。季節の変わり目は体調を崩しやすいことがありますので、皆さん油断しないでですね、体に気をつけていただきたいと思いますけれども、このようにして教会に来られ礼拝に参加しておられるというのはとても素晴らしいことであります。神様は皆さんを愛しておられます。いつも皆さんのそばにいて、この一週間も祝福してくださいます。そのことを信じて確信していただきたい。神様は私たちのお父さんですから、いつも私たちのことを見ておられ、悩んでいたり苦しんでいたり弱っていたりしたら、もうすぐそばに行って大丈夫だよ、心配しなくてもいいよって語ってくださるお方です。もう礼拝の時はもうその時ですね。神様はいつも語りたい、話したい、私がいるよ。旧約聖書の預言者たちもいつもそうですね。神様がいますよ、神様がいるから、神様を信じていたらは大丈夫だから、この世のいろんなものに頼ることないんだからと言っていました。私たちもその言葉を聞いて、そうだ、神様がおられる、私は神様に守られている、その確信をですね、得たいと思うんです。神様はこの聖書の言葉によって語ってくださいます。聖書は私たちに与えられた神様からの手紙、まあ愛の手紙ですね、慰めと励ましの手紙であります。その手紙から今日も神様の言葉を聞こうと思います。今日はですね、旧約聖書のエステル記というところになります。エステル記、皆さんご存知でしょうか。ぜひこのエステル記、最初から最後まで読んでいただきたいと思います。とても興味深い内容です。そして面白いと言いましょうかね、物語としても本当によくできたものです。で、このエステル記というのを、これ映画になってないかなと思って調べたら、なっているんですね。2011年かな、なんかもう公開されています。プリンス・オブ・ペルシャという映画なんですね。DVD になってますので、またこう購入していただいて、皆さんと一緒に見られたらいいなと思っています。まあでも大体、映画にする人はですね、原作通りしないんですよね。ちょっとこうなんか自分のこのなんか主張するというか脚色するんですね。まあそのところがちょっと嫌だなと思うところもあったり、あ、それが面白いなと思うところがあるんですけれども、まあそういうところも合わせて楽しめたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、今日の第一のポイントですね、神様が働かれる世界ということです。このエステル記というのは、とても変わった本で、書であります。いくつか特徴があるんですね。まず第一は、女性の名前がこの署名についているということです。もう昔のことですね、もう3000年ぐらい前の話です。まあその頃は当然、まあ男尊女卑と言いましょうかね。もう男性優位の世界です。まあ今でも日本はその傾向がかなり残っていますけれども、もうもっともっとそれが残っているので、もう男性だけという感じなんですね。けれどもこの署名に、エステルというのはこの主人公の名前ですね。この人の名前がついているというのはとても珍しいんですね。まあ聖書の中にはもう一つ女の人の名前の本があります。これはルツ記というのですね。ルツという女の人が主人公の書があります。まあそれと並んで珍しい女性の署名をついた本だということですね。で、もう一つは、まあモーセの律法というのをとても大切にするんですけれども、モーセの律法にないお祭りについて書いてあるんです。まあユダヤ教の三大祭り、 と言いましょうかね、いうのが、あります。まあ、刈り色の祭りとか、種入れぬパンの祭りとかですね、いうのがあるんですけれども、それではないお祭り、まあ、プリムの祭りというのがここに書いてあるんですね。で、その、律法の中にあるお祭りが書いてあるというのが一つの特徴です。で、これは今、ユダヤ人の間でもお祭りをして、プリムの祭りというのをしていて、その時はこのエステル書をです。全部読むんですね。子供たちも合わせてみんな家族で読むということをするそうです。で、あとですね、もう一つの特徴は、新約聖書に引用が一箇所もないというのも一つの特徴なんです。新約聖書はいろんなところで旧約聖書の引用をしていますけれども、このエステル記からは引用されてないというんですね。で、あとはですね、聖書は写本なんですけれども、ものすごい数の、おびただしい数の写本があるんです。で、その中でも、司会写本という、司会の方で発見された写本の山が、というかものすごい、あるんですけれども、その司会写本の中にはこのエステル記は入っていなかったという特徴もあるんです。で、最大の特徴がですね、エステル記の最大の特徴は、この中に神という言葉がないということなんですよ。面白いですね。聖書の中の書なのに、神という名前がこの中に一つも出てこない。それどころか祈りとかですね、礼拝とかですね、いう言葉も出てこない。宗教的な要素が全くないのがこの、エステル記の特徴であります。まあ先ほど読んでいただいた断食というのは出てきますけれどもね。まあそれ以外そういうものがないということなんです。とても珍しい不思議な章なんですね。で、特に神様という、神という言葉がないということについて、まあなぜだろう。で、なぜこんな本が聖書の中に含まれているんだろう。まあそれも神様の不思議なこのご計画、お考えがあるんじゃないかなということで、みんなが一生懸命そのことを考えて、いろんな説があるんですけれども、大体皆さんが、まあ認めている一つの有力な説があります。これは何かというと、神様は、この神様を信じている、そして礼拝をして賛美をして祈りをしている人たちのところだけでなく、そうではないところにも神様は働いておられるのだということをこのエステル記全部の書で表しているんではないかということなんですね。私たちは神様は教会におられて、また私たちクリスチャンのそばにおられて、いつも守っていてくださる。けれども、そうではない人たちは、まあそうではない人たちは勝手に生きているのであって、まあ神様とは関係なしに生きていると私たちは思っていますけれども、エステル記はいやいやそうじゃないですよと。神様がいない、一見いないというか、そういうようなところにも神様はいてくださり、ちゃんと働いておられるんですよ、ということをこのエステル記は、神様ということを使わないことにおいて表しているんではないかということなんですね。これはとってもすごいことじゃないかなと思うんです。この世界の中でどんなところにも神様がおられて、神様が働いておられる。まあ、そのことをですね、もう随分前ですけれども、この、まあ、神学をしている人たちの中で流行った言葉があります。それはですね、ミシオデイっていう言葉なんですね。ミシオデイ。これは、ラテン語なんです。で、日本語に訳すと、まあ、神の宣教というふうにこう訳される。まあ、この言葉が随分こう流行ったんですね。私が神学校にいる時も、関谷忍先生、神学校の先生ですけども、もうしょっちゅう見しようで、見しようで、と、言われたのを私は覚えています。で、神様の宣教なんだという考え方なんです。まあ、私たちは、このイエス様、神様のことを人々に伝えるという働きをします。 で、それは宣教は私たち教会を通して神様が行われると私たちは思っていますけれども、いやいやそうじゃないんだと。教会が宣教するというんじゃなくて、神様が宣教されるんだというんですね。神様が先に全世界に宣教されているんだ。もう現実に行っておられる。で、私たちはその神様の働きに参加させていただく、具合させていただくという考え方なんです。ですから、教会が宣教する前に神様が宣教しておられる。全世界にすでに宣教しておられる。もうあらゆる人のところにいて、その人々にを導いておられるという考え方。これが御塩でという考え方なんですね。このエステル記はまさにその御塩でなんです。もう神様がこう、神という言葉が使われない神様をですね、もちろんこのエステルとかいう人たちはユダヤ人であって神様を信じているんですけれどもね。けれども神様という言葉を使わないことにおいて、ここも神様が働いておられるんだよ。いろんなことを通して神様が働いておられるんだよ。ということをこのエステル記は教えているんです。この世界は神様が作られて、神様が今も導いておられる世界であります。私たちが見ると、神様関係なしにみんな生きていて、本当に、悲しいな、残念だなと思うことがありますけれども、でもそれも神様の手の中にあって、この世界は、この世界のいろいろな国のいろんなことがありますけれども、そういうこと、政治的なことも経済的なことも環境的なことも、すべてが神様の手の中にあるんだということなんですね。私たちも神様の手の中にあって、神様の愛の中で生きている。私たちだけではない、すべての人は神様の手の中にあるのだということなんですね。神様が導かれ、神様が働かれているのがこの世界なんだということが第一のポイントです。第二は、その神様が私たちを導かれるということです。14節ですね。これは、この時にあたってあなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり、あなた自身と父の家は滅ぼされるに違いない。この時のためにこそ、あなたは王妃の位まで達したのではないか。この時のためにこそ、あなたは王妃の位まで達したのではないか。エステルという人がこの主人公ですけれども、この人は、ユダヤ人でした。で、歴史的に見ますと、ユダヤの国は、バビロンという強大な国に戦争で負けて滅ぼされてしまうんですね。そして、バビロンに、捕囚として連れて行かれるんです。で、そのところで、この生活をさせられるという苦しい思いをするんですね。けれども、この強大なバビロンという国も、もっと強大なペルシャという国に滅ぼされてしまって、で、今度は、バビロンの国にいながら、その国がペルシャの支配になって、行くんですね。で、ペルシャの国の王様は、このユダヤ人に対してですね、そういう捕囚の人たちに対して少し優しかったんです。で、国に帰って、国を再建してもいいよ、とかですね、言ってくれたんですね。そしてかなりこう自由に、その国の中で生きることができるようになりました。で、その国の王様が、おきさき様を募集することになったんです。公募してです、結婚相手を。で、エステルもそれに応募したら、とても綺麗な人だったんですね。で、見事選ばれて王様のおきさき様になるということなんですね。けれども、いろんなことがありまして、その国の、一人のハマンという、大臣がですね、ユダヤ人のことを嫌って、ユダヤ人も絶滅計画というのを立て、で、それを法律にして、施行してしまったんですね。ですから、この時になるともうユダヤ人は全部、殺されるということが決まったんです。それで驚いてですね、なんとかしないといけない。で、この王妃であるエステルのところにですね、この育ての親ですけれどもね、モルデガイという人が、あなた何とかしなさい。 あなたが王妃になったのはこの時のためじゃないですか。ですね。で、エステルは分かりました。じゃあ、今からこう断食をします。あなたも断食してください。まあ、これはお祈りしますということですけれどもね。神様にお祈りするという言葉は使ってないですね。で、私は王様のところに行きます。で、王様のところには、普通、まあ、下の者が行ってはいけないんです。王様が来なさいと言って呼んだならば行くことができますけれども、呼ばれてないのに行くというのは、ご法度なんですね。まあ、昔日本でもそういうのがありましたね。もう、民が、この、飢饉で、食べ物がなくて食べ物ができないんだけれども、年貢は、納めないといけない。もうこの代官は言うことを聞いてくれないというので、その上のですね、人にですね、この、直訴する。お願いです。私たちを助けてください。っていうことをするんですけれども、直訴というのはしてはいけないことなんですね。まあ、ちゃんとした手続きがありますのでね。手続きは代官を通してやるんだけど、代官は言うことを聞いてくれないからもう直接するんだということで。けれども、それは良くないことだというので、まあ、直訴をした人は、まあ、処刑されるみたいなことも聞いたことがありますけれども、まあ、そのような感じですね。このペルシャでも王様のところに呼ばれてなくて行くともう死刑になる。けれどもただ王様のご機嫌が良くてですね、手に持っている、まあ、尺、まあ、王尺と言いましょうかね、王尺っていうか、まあ、尺と言ったら、聖徳太子なんかがこのなんか、しゃもじを持っているのがありますよね。あれが尺、まあ、中国なんかでは、尺ですね、王尺というか、まあ、王様の権威を示す、杖と言いましょうかね、そういうものを持っているんですね。それを来た人に伸ばしてくれると、命は助かるんだと言うんですね。でも王様の気持ちがどうかわからない、呼んでないのにというので怒られて死刑になるかもしれないけれども、もう死刑になるならば死刑になってもいいです、私は王様のところに行きますと彼女は決意をするんですね。で、このところですね、この時のためにあなたは王位の位まで達したではないかとここで言われますけれども、今までいろんな苦しいことがあった、国が滅びることがあった、そして捕囚となった、でもその捕囚となった国でもまあ意地悪をされ、差別をされ、苦しめられたことがあったけれども、不思議なように、国の体制が変わって、そして、王妃までなったという不思議なことですね。嫌なことあって辛いことあったけれども今があるな。そして今私は王様のすぐ近くに行くことができる。これはこの民を救うために神様が導いてくださったんじゃないか。ああ、私は神様に導かれてこのところにいるんだ。似たような人を皆さん思い出せませんか。旧約聖書の中にヨセフという人がいます。この人も不思議な人ですね。一番最初は兄弟に嫌われて奴隷として売られてしまいます。兄弟に売られるんですよね。ひどいですね。で、エジプトに、行ってそこで奴隷として働いて一生懸命働く。そしたら濡れ衣を着せられて、そこで牢屋に入れられてしまう。ちゃんと真面目に働いていたのにひどい目にあって、で、そこでも一生懸命真面目に働いていて、ああ、じゃあ、もう、あなたは真面目だから、ちゃんとしているから、王様に行って、牢屋から出してあげるようにしようと、約束してした人がいたんですけれども、その人も、約束を破って、というか忘れてしまって、まあ、裏切られてしまう。ですね。もうがっかりしたんですけれども、ひょんなことから出ることになって、そしてこのエジプトの、まあ、いわば総理大臣まで上り詰め。で、そのことによって、飢饉によって苦しんでいた自分の親族、家族を彼は救うことができるようになったんですね。皆さんの人生も、まあ、ここまでじゃないと思いますけれども、いろんなことがあったと思います。いいことあったかもしれませんけど、どちらかというと嫌なこととか、苦しいこととか、辛いこと、悲しいこと、 ね、惨めなこと、そういうことがたくさんあったと思います。けれども、その一つ一つを通して今の皆さんがあって、今皆さんがこの礼拝に来ておられる。そして神様はあなたを愛しておられるよ。あなたの人生を祝福されるよ。あなたは守られているよ。というこの福音を聞くことができるということです。もしかしたら昔のあのことがなかったら今のあなたはなくてここにいないかもしれないんですよね。でも神様が過去のいろんなことをみんな用いて今の皆さんを作り、そして皆さんをこのところに導いていてくださっているということです。エステルは、ああ、いろんなことがあったけれども、今、この時のために私はここにいるんだ。自分の使命を悟ったんですね。皆さん一人一人もそうですよ。いろんなことがあったけれども、今、ここにいる。そして神様の福音を信じ、福音の恵みに預かっている。皆さんは今ここですべきこと、使命があります。それは神様の愛を喜んで生きて、そのことを人々に伝えるということですね。またこの世界は本当に、問題のある世界ですけれども、私たちが神様を信じて清く正しく生きることによって、この世界を少しでも変えることができる。まあ、焼け石に水のように思いますけれども、そうではないんですよ。私たちがそのことを信じて、こう生きることによって、この世界は変わっていく。そういう使命を私たちは果たすことができるのであります。第3番目ですね。最後は素晴らしい勝利になるということです。エステルは王様のところに、まあ恐れながら行ったら、なんと王様は本当に機嫌が良くてですね、この王爵を伸ばしてくれて、いやーよく来たね、ここに来なさいよと言って迎えてくれたんですね。で、どうしたんだ、どうしてここに来たんだというので、まあ話して、最終的には逆転が起こって、このユダヤ人が助かるということが起こるんですね。私たちの人生もそうです。どんな人生であっても神様は最後素晴らしい勝利にしてくださいます。皆さんの勝利、皆さんの人生は勝利の人生なんです。まあ人間的に見るならば、まあいろんな問題があって不満なところもあるかもしれません。けれどもそのところ一つ一つを通して神様は皆さんを祝福してくださる。最後、ああ、私の人生は良かった。そう言って皆さんは天の国に帰ることができるし、天の国に帰ったらもうそれが本当だったというのがよりリアルで、にリアルにわかるのであります。神様は必ず勝利を与えてくださる。まあ、このエステルはこの時ですね、迷うんですね。どうしようかな、王様のところに行くのか、行くのをやめようかな、そりゃ迷いますよね。もう、もしかしたら死刑になって殺されてしまうかもしれないということです。で、行くか行かないかというところ。で、14節にですね、面白いことが書いてありますね。この時にあたってあなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり、とあるんですよ。あなたが王様のところに行かなくても、そしたら神様は他のところからもう助けを起こしてくださり、私たちを助けてくださる。神様は助けてくださるというのは変わらないんだよということが書いてあるんですね。ですからまあ、エステルがまあ王様のところに行っても行かなくてもいいんです。不思議なことですね。私たち、こう、右にするか左にするか、って考えて迷いますね。どっちにするか。まあ、明らかにこっちだと思う場合は簡単ですけどね。もういろいろ考えてどっちがいいかわからないという場合があります。まあ、神様にお祈りをする。聖書を読む。またいろんな人の意見を聞いてどうしたらいいかなと迷いながら決めるんですけれども、どっち決めたらいいのかな。まあ、ちょっと、誤解されるかもしれませんけれども、そういう場合はどっちでもいいんですよ。どっちでもいいんですよ。 どっちいる？選んだ方を神様は祝福されるということですよ。ね。まあ、神様がね、後ろからこれが道だ、これに歩めて、もう、はっきり明確に語ってくださったらわかるんですけどね。そうじゃなかったらですね、どちらでもいいんですよ。あ、自分がこれがいいなという道を行けば、それを神様は祝福してくださるし、それが神様の御心の道であります。まあ、実際私たちそうしていますね。例えば役員会でこう協議する。その時にですね、これをどうするかどうしないかというのを決めるんですけれども、決めたことはどうでしょうか皆さん。本当に神様の御心だったでしょうかね。いやいや、役員会みんなこっち決めたけれども、本当はこっちだったということがあるかもしれないなと思いませんか皆さん。教団の年会でもそうですよ。決めること。どっちにするかなって。その時に神様がこっちだと言ってくださったらわかるんですけれども、わからないんですね。でも、神様どうか教えてください、導いてくださいと祈って議論してみんなで決めたならば、それを神様は祝福してくださると私たちは信じているんですよ。ですから役員会もそうですよ。役員会で決めたことは、これは神様の御心だ。神様はこの道を祝福してくださると私たちは信じていいし、信じるべきなんですね。ですから私たちが人生のこの岐路でどっちにしようかなと言って迷っている時ですね。でも迷って最後決めたらですね、それを神様は祝福してくださる。最後必ず良くしてくださる。で、それをしてもこううまくいかない場合があるかもしれない。でも、ああ、これが間違っていたんじゃないかなと考える必要はないですよ。反対側を選んでいてもですね、きっと、いろんな問題は起こったと思うんですね。この道を神様は祝福してくださると信じて、私たちは生きていけばいいんですね。神様は私たちを愛してくださり、私たちを導いてくださいます。いろんな人生で迷うこと、ありますけれども、まあ私たちは広い神様の御心という道の中をすでに歩んでいると考えたらいいと思うんですね。で、この方法を言っても、これに言っても、これに言っても、それぞれみんな神様は祝福してくださる。まあそういう自由の中に生きているということ。今、ナザレン教団というか、まあ日本の教会というのは非常に問題がある。なぜかってやっぱり高齢化ですよ、皆さんね。私たちの教会もそうですね。皆さん、教会に来てくださって本当に嬉しいですよ。で、教会大好きで、で、集会にもたくさん来てくださって、で、献金もしてくださって、で、そのおかげって言いましたかね、私たちの教会やっていけるんですけれども、できたら皆さんもう死なないでですね、ずっと、このままずっと生きていてほしいって私思うんです。心から願っているんですけれども、なかなかそうはいかないですね。皆さん少しずつ行かれると、ちょっと全体的に日本、まあ、この教会も困ってしまうんですね。だから、ナザレン教団、いやいや、このままではいかない。何か変わってですね、新しくならないと、このままだと、ナザレン教団、ちょっと、終わってしまうんじゃないかな、みたいな危機感を持っているんです。でも、終わってもいいんですよ。神様はですね、別な人を起こしてちゃんと宣教されるからですね。ちゃんと他の方法ですね。救済は他のところから起こる。ね、ナザレン教団、今まで頑張ってくれました。よくやってくださいました。いいですよ。もうゆっくりお休みください。と言ってですね。言って、休むというのもあるんですけれども。でも、ちょっと残念ですよね、それはね。いやいやいやいや、神様。私たちここにいますから、もっと使ってくださいよ、と言いたいですよね。もう死ぬならば死にます。けれども、どうか使ってください。このままでは終わりたくないと私たちは思うんですね。私たちの教会もそうですよ。もう何教会、今まで無駄に落ちて頑張ってくれました。もう十分です。もうこのままゆっくり、こう亡くなってください。フェードアウト言ってください。でもまあいいんですけれどもね。でも、いやいやいや、神様、そうじゃないですよ。私たちここにいますから、もっと使ってください。あなたのために働きたいんですよって私たちは言いたいですよね。私たちはその道を選んで、もっともっと福音を伝えていって、本当に神様の福音を喜んでいてですね、皆さんにこの 人々にですね、福音を伝える働きをしたいと思います。皆さんそう思いますよね。はい、お祈りをいたします。神様、今日もこの聖書の言葉を通して私たちに語り教えてくださいました。ありがとうございます。神様は私たちがするとかしないとか以上にこの世界を愛しておられ、すでにあなたの宣教を行っておられます。あらゆるところにあなたはおられて、あなたの素晴らしい働きが進んでいることを感謝をいたします。その働きにどうか私たちも用いてくださるようにお願いを申し上げます。私たちの教会が、私たちの教団がここにおります。どうか私たちをあなたの働きのために、あなたの愛を行うために、福音宣教のためにこれからも用いてくださるようにお願いをいたします。エステルが決意して王様のところに行きました。もしも死ななければならなかったら死にます。あなたにすべてお委ねしますと神様に委ねて従ったように私たちもあなたを信じて従ってまいります。この一週間もあなたと共に行きます。どうか導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。